こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、カリフォルニア州でペットショップが保護動物以外の動物を販売することを禁止する法律、ペットの保護及び里親法が州上院を全会一致で通過しており、来週中に知事が署名をすれば成立する見通しです。カリフォルニアではすでに30の自治体が自主的に同様の規制を採用しています。法律が施行されれば、ペットショップはブリーダーなどの繁殖業者から動物を購入することを禁止され、代わりに保護施設や保護団体から動物を引き取ることになります。米国人道協会のデータによると、カリフォルニア州内のペットショップ391店がすでに保護動物だけを扱う方向にシフトしており、その結果760万匹の動物が殺されずに済んでいます。ドッグショーを主催したり犬種を定めているアメリカンケンネルクラブは、さまざまな種類の中から自分のライフスタイルに合ったペットを選ぶ自由が侵害されるとして、この法律を激しく非難しています。
A proposed California ban on pet stores selling animals that aren't from a shelter, called the Pet Rescue and Adoption Act, was voted for unanimously by the state Senate and will be passed into law if the governor signs the bill next week. More than 30 cities in California have adopted similar laws already. If the law is passed, pet shops will be restricted from buying animals from breeders and instead will acquire them from shelters and conservation groups. According to data from the American Humane Society, 391 pet shops in California have already shifted towards acquiring rescued animals, resulting in approximately 7.6 million less animals being euthanized. The American Kennel Club, which organizes dog shows and defines dog breeds, has stated, "It has never been more important than it is now for all dog lovers and those concerned about the future of our breeds to work together to preserve the freedom of individuals to choose from a variety of pets,and to find one that is the right match for their lifestyle."
Yeah. Fuck you, American Kennel Club. Fuck you. 本当にシェイマンに言うと思っちゃうけど、そう、すでにカリフォルニア州はそういうペットショップが増えてるから、まあ、ペットショップ側からしても急にこれができちゃうというわけではないんだよね。で、アメリカは毎年150万匹の動物が殺処分されているので、まあ、こういうのが進むことによってちょっとはマシになるんじゃないかっていう、
Do you see any evidence of that being the case other than facts on the internet? Like there's nothing from like day-to-day life that would give you any indication, even slightly, that something on that scale is happening toanimals and pets, essentially.
そうね、実際に殺処分されてるところは見ないからね、
where,
普通の人は。
You know, like what?
Yeah. 日本も、まあ、アメリカよりは全然少ないんだけれども、いまだに5万6000匹、去年の数字で、が殺処分されてて、だからまあ、1日に200から300匹が殺されてるんだけど、一方で1日単位で犬だけで1600匹が売られてる。だから売られてる数とその助けなきゃいけない数が見合ってないんだよね、
うん、
だから余ってる動物がまだたくさんいる中でどんどん新しく作って売られてしまってるっていう現実があるので、ただこのアメリカの法律もペットショップがブリーダーから買っちゃいけないっていうだけで、個人は買えるのね、
うん、
だからどうしても特定の犬種が欲しい、それじゃないと絶対に嫌っていう人はまあブリーダーのところに行って直接買えばいいっていう。
And that's probably a more responsible way to acquire such a pet anyways, is to actually speak to the breeder and see, you know, how they're treating these animals and what's going on in the breeding process.
だからまあパピーミルって言われるような、いわゆる悪徳繁殖業者って言われる人たち、もうどんどんどんどん大量に繁殖させて、まあ、弱い個体を生み出しちゃうみたいな、すごい劣悪な環境で育ててるとか、そういうのは減るんじゃないかっていうふうに言われてるけど、
Is there any What does it look Is this Which animals is this directed towards primarily?
犬、猫、ウサギ、
And is it just those three? So gerbils are, I mean, are there gerbil breeders?
I don't know. まあいるんじゃない。
I've never met a gerbil breeder, but.
まあ何でもいるんだろうけど、ただその人気、例えばヘビとかもさ繁殖させてる人はいるだろうし、ただ、mm. なんていうの、犬とか猫ぐらいのスピードとスケールで育ててるわけではないんじゃないかな。
Well, for other animals, it doesn't seem like there's such a huge population of them that are stray and needing to be put down, essentially.
そうね。あとはやっぱりこういうアメリカンケンネルクラブみたいに犬種を定めてるところまず、だからヨークシャーテリアっていうのはこういう見た目ですとか、ハスキーっていうのはこういう見た目じゃなくちゃいけませんとかって言って勝手に決めてる、そうから、まあ日本もまだやってるけど、尻尾とか耳を切ったりしてるわけじゃない、テリアとか、何いろんな、まあちょっと私犬あんま詳しくないから分かんないんだけど、結構な種類ではあるんだよね、まだ。で日本はそれが禁止じゃないから、まあ買う前にすでに尻尾とか耳切られた状態で売られてて飼ってるっていう人もいると思うんだけど、
But well, those the what's even worse about what's going on is what's happening to their the quality of their genes, right?
そう、だからそういうふうに犬種を保とうとしたり、例えばダックスフンドもそうだけど長く長くみたいな、した結果じゃあ腰がすぐ悪くなっちゃうとか、ちょっと太ったらお腹引きずって炎症、ね、傷になってバイキンが入っちゃうとか、フレンチブルドッグみたいにもう自然分娩がそもそもできない、頭が大きいから C セクションじゃないとそもそも出産ができないっていう、もう自然に反しすぎな形になっちゃってる。それもどれもこれも人間のエゴのせいであって、例えば鼻がじゃあもう短い方が可愛いからどんどんどんどん短くする、でもその結果骨は短くなってるけど皮膚は短くなってるわけじゃないから余ってて、だから息ができないからエブにフガフガフガフガ言ってる、でそれは苦しいからフガフガしてるんだけど、それを見てあーかわいいフガフガしてるみたいな感じでみんなが買うわけじゃない。
It's so much darker than it seems on the surface of it. You know, when you really think about what some of the consequences have been in terms of these animals' healthyou know, for essentially aesthetic purposes, aesthetics that have been promoted for status or
当然犬にやってるようなそういうなんていうの、見た目を最大限に重視した交配っていうのは人間でやるのは禁止されてるわけじゃない。でそれを人間に置き換えてみるとすごいことだよね。だから可愛さを重視した結果自然分娩もできないし息もちゃんとできないけど、みんながかわいいかわいいって言ってどんどん増やすみたいなことが当たり前のようにまかり通ってるし、セレブもじゃあ買って、あフレンチブルドッグじゃあ流行ってますねとか、でもちろんその犬自身に
I feel like celebrities always do the worst stuff because they're sought out by as influencers by various industries you know that have bad intentions and it's not so compelling unless you can collect these influencers and have themrepresent that product. It's not so dissimilar. What we have going on in mainstream or pop culture is not that dissimilar from the tactics of like Scientology or something.
Yeah.
Right?
So, なんでこんなフレンチブルドッグの話を今してるかっていうと、先々週ぐらいに先輩の前の会社の先輩の家に行った時にこうフレンチブルドッグを買ってて、そこでこう話を聞いたんだよね。いかにフレンチブルドッグっていうのがいろんな健康上の被害に悩まされている生き物かっていう、でそれ全然知らなかったから帰って調べたら、本当にいろんな獣医さんがフレンチブルドッグはもう飼わないでくれと、もう見てるこっちが辛いみたいなことを言ってるんだよね。いやそもそも息がしづらいっていう時点でもう良くないし、その顔にシワがあるからそれを毎日きれいに拭かないとすぐ炎症になって痒くなっちゃうとか、なんかもうね、あと腰がすごい悪いとか、で尻尾がなんかすごく短いから他の犬から警戒されやすい、まあ、表情が見えないのと同じだからとか、なんかもうね、
問題がすごいいっぱいある。 Would that dog that you're talking about score well with the American Kennel Club?
Yeah, for sure.
See, that's what's so messed up about it. It's like,
そうなんだから
no, your dog can breathe too much. It fails the test.
そう、だからドッグショーとかももちろん、なんかそもそもさ耳を切ったり尻尾を切ったりなんていうのは痛いわけで、
mm-hmm.
あのミューティレーションじゃない、
mm-hmm.
だからそれを推奨してる団体っていう時点で私はちょっと理解ができないね。しかもその基準が犬のためじゃなくて 単に人間から見た時の美しさとか、まあ、尻尾を切るのは昔は狩猟犬だったから、なんか狩猟の邪魔にならないようにとかから来てるらしいんだけど、それを未だになぜかテンプレートにして引き継いでるっていうのも意味が分かんないし、でそれをなんかあんまりなんかタブーみたいになって話題にならないのもよく分かんない。日本でも
I think it is.
でもその犬種を追い求めるってか、そもそも犬種ってなんだっけとか、猫の種類って何なんだっけっていう、人間が勝手に決めたものじゃんっていう話があんまりされないじゃん。なんか、あ、チワワ可愛いですね、あ、今柴犬が流行ってるよとか。
We didn't just decide it, we created it.
そうそうそうだね、
like、
そう、だ勝手にひな型を決めて、それをどんどんどんどん追求して、uh-huh. 無理やり交配して作った結果だから、
it grosses me out to think that it couldat all be a creative process that it's like it's art oriented or it's fashion oriented、mm-hmm. at the expense of other things that、
yeah.
that seem so much more important.
だから羊とかアルパカとかもさ、よくこう毛が取れるように多分交配した結果だと思うんだけど、逃げちゃって野生になっちゃうと、もう生えすぎて何十キロとかに毛がなっちゃって、もう絡まって全然動けなくなって死んじゃうとかさ、うん、もう野生では絶対に生きられない姿になっちゃってるわけじゃん、人間のせいで、うん、猫もよくすごい長毛の種類の子とかは毛がもう絡まっちゃっちゃって、それをずっと舐めて血が出ちゃったりするから、トリミングにしょっちゅう行かなきゃいけないとか、
うん、
なんかもうなんて言うんだろうねそういうもうなんていうの、奇形レベルディフェクト、birth defect があるものをあえてどんどん強化していくっていう、
It's interesting that we do a similar thing with plants.
そうね、野菜とかもそうだよね。
Yeah. But we don't really care. I mean, the plant, we don't really think about, oh, this plant is suffering or can't breathe because it's making larger watermelons.
Yeah.そうね、種なしブドウとかね。
Yeah, although that is kind of a little bit sad. But the idea that this isn't just tolerated, but it is, you know, these luxury dogs,、
うん、
these fashion accessory dogs are、
yeah.
promoted and celebrated, and I think as it's just as people become more aware.Of what the implications of that dog's appearance actually are, it will inevitably lose its cool factor.
しかもそうやってすごい犬種を追い求めた個体ってすごい高い値段をつけて売られてるわけじゃない？
Mm-hmm.
何十万円とか50万円60万円とか平気でついてて、それは別にその産んだ犬とかに還元されてるわけじゃないっていうかさ。その業界が潤っていくだけで、別に犬猫がね、いい扱いを受けるわけではないから。
It's weird that it's even an industry.
そうなんだよね、本当に。
You know, buy and trade and、
うん、
try to pawn off your pet you don't want anymore. And it's like, oh,
yeah.
Nobody wants it, so.
だからそのさ、例えばダックスンと胴体が長すぎて腰が悪くなっちゃうとか、フレンチブルドッグみたいに息ができないとか、だ法律がないわけなんだよね。つまりどこまでやっちゃダメっていう、だ健康を害するところまで見た目をいじくったって別にいいってことになっちゃってるわけじゃん、
うん、
だそれってさすがによく今まで何も規制されずに来たなって逆に思っちゃうけど、
Well, I think breeding of dogs kind of originated from, you know, it used to be valid. It was like we want a strongerfaster dog, we want a dog that, you know, will go get truffles or、
yeah.
you know, hunt animals and、
yeah.
go get ducks or something, or just be a good alarm、
mm.
you know, dogs bark when a weirdo shows up、
yeah. まあだからその 昔例えばインディビジュアルベースで、あこの犬のメスはすごいフレンドリーで優しい、こっちのオスもすごいフレンドリーで優しいから、うん、この二人が子供作ってくれたらすごいもっとフレンドリーな犬ができて仲良く暮らせるんじゃないかみたいなさ、
right. そのレベルだ。 But that would be a more recent reason to have a dog. The original.
Right, but, yeah,
but and so like, as our needs have shifted, you know, like status yeah, yeah. is now a demand that I have. I need to increase yeah. my status, and that means I need to carry around, you know, a fluffy white animal.
Yeah.
That's preferably, you know, can fit in my purse as well or whatever.
うん、だからその個人レベルでそういう風になったのは別に悪いことだと思わないけど、なんかその業界としてすごいお金が動いてる状態で、もっとこういう見た目、もっとこういう見た目とか、なんかそれはちょっと気持ち悪いよね。しかもこういう風にこういうアメリカンケンネルクラブみたいなめっちゃそれで儲かってるみたいなところがさ、勝手に犬種のスタンダードを決めて。
Do you see any regulation like this being passed in Japan or at least Tokyo anytime soon?
ね、一応東京はさ、東京ゼロキャンペーンって言って、まああれも結構批判はあるけれども、一応殺処分を減らしましょうねっていう、あの自治体ではね、熊本県とかすごい頑張ってるところもあるし、mm-hmm. 殺処分は減らそうっていうのはやってるけど、なんだろう、ペットショップをどうこうっていうのはあんまり聞かないよね。そもそもやめようみたいな話とか、ただところどころ、うん、そのペットショップで売ってるんだけどそこに併設して保護犬も置いてますみたいなのは見ることもあるけど最近は、
うん、
うん、なかなかだね、まだまだ。次、フランスのマルク・ジャンヌロー認知科学研究所で自動車事故により15年間植物状態だった35歳の男性が新しい治療法によって意識を取り戻していたことが分かりました。植物状態では自力の呼吸が可能で目を覚ますこともありますが、覚醒していても意識はないため外部からの刺激には反応しません。これまで植物状態が1年以上続いた場合は元には戻らないと考えられていましたが、1ヶ月間男性の瞑想神経に電気的な刺激を与えた結果、言葉や指示に反応し、物の動きを目で追ったり頭を動かしたりできるまでに回復しました。さらに治療前は機能していなかった脅威を察知する部分も回復し、急に目の前に人が来ると目を見開いて驚いた表情を見せるようになりました。脳波やペットスキャンの結果でも意識が回復していることが確認されました。今後多くの患者に同様の治療を施し、研究を進める予定です。
Neurosurgeons at the Institut des Sciences Cognitives, Marc Generaud, in France,have restored consciousness in a 35-year-old man who had been in a vegetative state for 16 years using a novel medical technique. In a vegetative state, it is possible to control your breathing, and in some cases, people can open their eyes. However, if the person is awake, they are not, even if the person is awake, they are not conscious, and so they are unable to respond to external stimuli. While previously it had been believed that recovery from a vegetative state that has persisted for more than a year was not possible,By stimulating this particular patient's vagus nerve for the period of a month, they have restored his consciousness, enabling him to react to instructions, track objects with his eyes, and turn his head. Furthermore, the treatment seems to have restored function of areas of the brain which process threat, and the patient now shows an expression of surprise when approached by a person. Brain scans also indicate that his consciousness is being restored.The scientists plan to provide this treatment to other patients and conduct further research.
そう、すごいよね。これまでだから1年以上になっちゃうともう無理ってなってたのが、あれ無理じゃなかったよっていう。まあただこれ一人の話なので、それが他の人にもワークするかっていうのは分からなくて、なので、ただ一応なんか偶然意識を取り戻したんじゃないかっていう懸念を払拭するために10年以上植物状態が続いている患者をあえて選ぶっていう手法を取ったらしいんだけど、
Nearly half of this guy's life he's been in a vegetative state.
そう。
And so he was, it's kind of hard to understand what the state actually is. So in a vegetative state, they just cannot receive any external stimuli is the main difference.
Mm-hmm.
I see.
To us, you mean?
Well, that person just has no interface with the outside world as long as they're in a vegetative state, right?
Right.
Like they can breathe and they can, so. But they're not receiving anything from outside.
Yeah. だからその今ここでさ、急に目の前に人が来るとびっくりする反応をしたって言ってたんだけど、逆にだから植物状態の時は目が開いてて、急に何かが前に来たりしてももう完全に無反応っていうこと。だから。覚醒はしてるけど意識がない。
Well, this is, I mean, that's pretty incredible news. And just by electrically stimulating the vagus nerve, which doesn't seem prohibitively expensive or complex.
ね、そう。
Right?
だから。
So is he expected to continue improving?
どうなんだろうね。なんかそのこの男性の今後についてあんまり私が読んだやつには書いてなかったからわかんないんだけど、うん、ただまあこっからなんていうの、植物状態のままでいるよりは一旦意識が回復すればそこから改善する見込みはあるもんね。だって、
うん、
植物状態のままよりは。
The nervous system is so weird.
うん、一応。
Have you've seen those diagrams or pictures of like the body, but just the nervous system, like youremove like where it just shows the nerves and the sort of that fractal branching effect is like super crazy. I forget the length of your nervous system, but it's
めっちゃ長いよね。
yeah.
一応倫理的な質問としてなんかこの男性にとってこういうふうに意識が微妙なレベルに回復するっていうのはいいことなのかっていうのを聞かれていて、この研究をした先生は、まあ、自分だったら意識がないよりはあった方がいいと思うみたいなことを言ってた。
Well.
まあ今あのマーティン・ピストリウス、あのテッドとかで話してる、
huh.
あのまあ彼はロックティン・シンドロームだったんだけど、の人とかもあのコンピューターを使ってまあ、言葉は発せられないけど普通にコミュニケーション取れる技術とかもあるから、まあ意識さえあれば会話はできるようになる可能性はあるよね。
I mean to think that you could appreciate even such a limited form of consciousness or existence, you know, when so many of us with perfectly healthy able bodies are notparticularly happy is just kind of, I don't know, confusing.
I'm always really, really curious about locked-in syndrome because it's like I can't even imagine what it's like. I don't know.
And that's different from vegetative state.
It is different because they're conscious, but people around them might not realize that they're conscious. まあ、多分今は技術が進んでるからそれをちゃんと確認してると思うの。あの、植物状態なのか、locked in syndrome なのかっていうの。ただ昔はそれを確認してない。てか今はしてるよね。
Well, there are varying degrees of consciousness too, right? So
yeah.
You could be slightly conscious, but below the threshold ofdetectability, like you, it depends, you know, because it's not like your whole brain just comes on at once or doesn't. There's different parts that may be in different situations. So,
今はでも一応チェックしてるんだよね、多分。わかんないけど、ただだから意識があるのにあるって気づいてもらえないで、そのピストリウスみたいにもう何年も経っちゃうとかってなるとめっちゃ辛いじゃん。あのThe Diving Bell and the Butterfly っていう有名なフランス映画があって、それは本当の話に基づいてるんだけど、まあ Locked in Syndrome になっちゃった人が、まあ、それは最初に気づいてるんだよね、もうお医者さんは。あ、この人は意識がありますって。で、 片目だけまばたきできるから、うん、あのその両方紙の人が来て ABC を全部言っていくのね、
うん、
でその言いたいアルファベットの時にまばたきする。それで本を書いたの一冊、
うん、
っていうすごい大変だけど、あの自伝をそういう方法で書いた人の話があって、まあそういうふうに周りが気づいてくれてちゃんとサポートシステムがあればそういう本を書くこともできるよっていう、
It's so intense. Just thinking about the possibility, you know, of that happening and what is that experience like, and you're, you know, what is it like to truly just be in your own mind? There's nothing, if you,
yeah,
you know, you yeah. can just, it's just your imagination, I suppose. You're running dialogue of thought.
うん、そのマルティン・ピストリウスのケースでは太陽の位置によって今何時かを確実に分かるようになったって言ってたよね、うん、もう時計見れないから誰かが時計を目の前に置いてくれない限りは、だからそうやって太陽の動きで判断するしかなくて、あもうちょっとで誰か来るなとか、
うん、
みたいな。でも植物状態ってなるとやっぱりで、こういうふうに今までさ1年以上経ったら元に戻らないとかってお医者さんに言われてるとすると、家族はすごい辛いじゃない、
うん、
もう何とかして1年以内にじゃあ治らないかなとかで、1年経っちゃったら経っちゃったで、じゃあ本当にもう戻らないのかなとかさ、
うん、
ですごい辛いから、こういうふうになんかできる治療法があるんだったらそれはすごいいいよね。
うん、I mean, it seems like we're able to restore so much more now, and they've had breakthroughs doing things with the trying to regenerate the spinal nerves.
Yeah. そうだね。
Yeah.
すごいよね。技術の発展が。
うん。
次、南デンマーク大学の研究チームが世界最小のカエルの種類の一つで体長が 1.8センチ程度しかないパンプキントードレットについて調べていたところ、このカエルはお互いの鳴き声が聞こえていないことを発見しました。人間も含め動物が声を発するのは仲間や異性とコミュニケーションを取るためですが、このカエルの耳は高周波の音を聞き取る部分が退化しており、自分たちの声が聞こえなくなっていました。このカエルは明るいオレンジ色をしており、日中に活動するほか、鳴き声を出すときに喉が風船のように膨れるため、聴覚よりも視覚を使うようになった可能性があるとチームは推測しています。
A research team at the University of Southern Denmark has found that the pumpkin toadlet, which is one of the smallest frogs in the world at just 1.8 centimeters long, cannot hear its own voice. The sounds made by animals, including humans, is generally used to communicate with other members of the species.However, the hearing organs of these frogs have evolved over time, resulting in them being unable to hear themselves. The frog is a bright orange color and is active during the day, inflating its throat as it makes noises, leading the researchers to speculate that it has migrated from an oral strategy to one centered around visuals.
そう、これは動物界でもかなり珍しいというか、声を発してる機能は残ってるにもかかわらず、それを受け取る方の機能が退化してるっていう。
すごい珍しい。It's kind of embarrassing for the species as a whole, because they're just whistling past the graveyard, I guess.
そうで、そうだから本当にまさにすごい珍しいんだけど、まずね、めっちゃ可愛いよ。見た写真。
Yeah,
めっちゃなんか指先、人間の指先に乗ってる写真と、まああと動画とかもいろいろ調べるとあるんだけど。こんなちっちゃいんだよね。で、すごい綺麗なオレンジ色です。ものすごい毒があるんだって。
Really?
うん。
Why are all the small ones so poisonous? I guess they have to be because
they're small. まあ弱いから、うん。じゃない？ちっちゃいから。
That's true of like scorpions as well, huh?
うん。
Like the small ones will kill you, but big scorpions are fine.
めっちゃ可愛い。こんなちっちゃい。こんなちっちゃいカエル見たことある？生で。ないよね。まあ、
no.
だって赤ちゃんもさ、オタマジャクシじゃん。オタマジャクシの時点でさ、mm. もう大きいじゃん。
Mm. What's crazy to me is the quality doesn't go down even when they're that much smaller.
そうだよ、そう。
You look at its face and it's like, wow, it's all there.
Like yeah, そうそう。で、なんかでもね、よくこの仮説が私には分からなかったのは、なんか鳴き声を出すと喉が確かにぷくって膨れるのよ。でそれを見れば交配相手を探してるって分かるから、なんか声を出すと敵に見つかっちゃう確率も高まるし、視力で判断した方がいいって言うんだけど、喉が膨れてる間に声も出ちゃってるわけだから、なんかえみたいな結局別に聞こえてても、
Maybe the poison is just that good. Like, it's just... Or you mean for, like, for mating? I guess it wouldn't...
で、そう、だからすごい毒があるっていうのも一つのポイントって言ってたんだけど、いや、毒があるなら余計にさ、別に聞こえてもいいやってなって声を出してるから、だから聴覚が衰えたことによって鳴き声も発せなくなってんだったらまだわかるんだけど、もう視覚だけに頼って相手を探すっていう、でもさ自分が聞こえないだけで声は出ちゃってるからさ、なんで耳が退化する必要があったのか、なんで聞こえない方がより生き残れたのかっていうのがちょっとよくわかんないよね。
Evolution is always tricky with this stuff. It's like,
そうだよね。
We don't really catch animals in the supposed in-between phase. Like, yeah. We don't see squirrels trying to fly, but just kind of, like, half of them fail.
しかもさ、高井さんも言ってたもんね、深海の。あの、別に全部の進化に優位な理由があるわけではないっていう。だから確かに。なんでか分かんないけど聞こえない答えが生き残るケースが多かったっていうだけで、別にそっちの方がものすごく有利だったっていうわけじゃないのかね。不思議じゃない？
It's weird. Well, the environment changing rapidly can outpace the evolution of animals and make their adaptations seem ill-adapted. I don't know. I mean, I don't have a better theory than these guys do.
Yeah. So,
but it's kind of hilarious. I mean, if humans were doing that, you know, if we were just making noises all the time that none of us heard.
Yeah.
But every other species could, maybe not every, but a lot of other species just hear us.
Yeah.
And we're totally oblivious to that fact.
Yeah. 不思議だよね。だからこのカエルにとってではその鳴き声を出すときに重要なのは喉が膨らんでいるっていうことだけであって、その声が出てるっていうのはもう副産物でしかないわけなんだよね。
Yeah. It just seems to me like the sound would have utility.
人間の感覚で言うとね、
like frogs that couldn't hear it would be more likely to die or not reproduce or something.
ね、でもそういうわけじゃない動物もいるんだよね。
Yeah.
面白いよね。
次。The US government is currently considering the removal of net neutrality internet regulations established by the previous administration. According to a big data analysis by Gravwell, of some 22 million comments submitted to the FCC website, only about 4 million of them seem to have beenposted by human beings. The rest were posted by autonomous astroturfing comment bots. Furthermore, nearly all of these comments posted by bots were opposed to net neutrality, with just 2 comments copy and pasted over and over, making up 10% of all comments the FCC received. While overall, the comments on the FCC website lean vastly opposed to net neutrality policies, 95% of the comments which appear to have been posted by human beingswere in support of net neutrality regulations.
アメリカ政府はオバマ前大統領が成立させたネットワーク中立性の規制を緩和する方向で検討を進めています。 グラブウェルが行ったビッグデータ分析によると、FCC のサイトに寄せられた2200万件のコメントのうち、人間が投稿したのは400万件のみで、残りはすべてボットによるものでした。また、ボットによる投稿のほとんどすべてがネットワーク中立性を批判する2種類のコメントをコピペしたもので、FCC が受け取った投稿全体の 10% を占めていました。実際に人間が投稿したコメントだけに絞ると 95% がネットワーク中立性に賛成していました。そもそもトランプはなんでネットワーク中立性に反対なんだっけ？何が嫌なの？
Well, it's regulation that could potentially...inhibit the innovation of certain internet companies, particularly internet service providers. And the ISPs don't like the restrictions. I mean, all businesses don't like restrictions because it reduces what you're potentially able to do, which means that certain options that would make more money for you are no longer available.
まあ、プロバイダーはみんなない方がいいと思うのかもしれないけどさ、それ以外の人はあった方がいい、あった方がメリットが多いよね。
I think most tech companies and most human beings are in favor of net neutrality.
そうだよね。
Yeah.
反対するとすればプロバイダーの方ってことでしょ？
I think there are other groups that have interests in getting rid of net neutrality.
Like who?
I don't know, maybe like the... I mean, I'm just speculating, but like label record companies and some of these weird groups that try to... They want to be able to control the internet much more and sell...off all of your different kinds of data. And I mean, I don't have super specifics on the net neutrality issue itself, but there's a pretty broad consensus that net neutrality rules are helpful in preventing internet service providers from giving priority to certain businesses in terms of internet speeds.
Yeah.
And
so
a lot of the debate is centered around this.You know, can you sell the internet as a platform that you can use? Is that something that companies should be able to pay for and then have more access to the internet than the average person?
私もよく知らないけどさ、これってよ、私の理解では要はその、なんだろう、結局これがなくなると困るのは企業よりもユーザーの方じゃない？
Yeah.
だからそのあった方がいいよね。
well,
私は思ってたんだけど。
Clearly, there are a lot of the fact that it is unpopular among the people has created the need to do this. You know.To create all of these bots and give people the perception that, you know, it's divided and try to influence people's positions. But the real implications here are not for net neutrality. This story is not even about net neutrality. This story is about the fact that the internet is no longer a reliable source of public opinion whatsoever. It is not indicative of what people think becauseSo much of the content on the internet is being posted by these bots who have a very designed message. Like I went and I read the comments that were copy pasted over and over.
Okay.
And it's a well written, it's a polite, sophisticated comment that presents good arguments for a bad position.
Hmm.
And that's what it is. I read those comments and they don't, they're highly agreeable.
Hmm.
You know, that they aren't saying things that are necessary, that are, it's not even fake. It's just they found the best argument for the other position and spammed it.
Right.
And in one of the comments, it even says, so should I just read one of these comments?
Yeah.
In 2015, Chairman Tom Wheeler's Federal Communications Commission imposed restrictive Title II utility-style regulations under the guise of an open internet. Not only have these regulations inhibited innovation in the internet ecosystem, they hurt taxpayers and consumers by expanding the regulatory reach of the FCC and limiting investment in internet infrastructure. We cannot allow this revolutionary tool to be bogged down with excessive government interference. It is past time for the FCC, an agency that is funded by American taxpayers, to free the internet of burdensome regulations. By rolling back the misguided 2015 regulations, we can restore an unrestricted and truly open internet. I thank the commissioners for considering these comments during the reply period. That comment was posted like millions millions of times, literally millions.
でもさ、それ逆効果じゃない？コピペしたらさ、ボット感がめっちゃ出るよ。
People, you have to think about what people see. People just see the comment. They don't know that it's been posted millions of times.
Right. I was just thinking like, だから私みたいに、まあ大体みんなこれあった方がいいと思ってんだろうなと思ってる人が FCC のサイトに行って、大量の人が反対してるのを見たら、あれ意外とみんな反対なんだって思いそうだよね。
And then you'll question your position.
Yeah.
You'll question yourself.
ね、あれなんかじゃあ私間違ってんのかなみたいな。
Yeah. And it gives your brain the opportunity to be converted.
Yeah.
By just opening that little crack. That comment doesn't need to necessarily do it. It just needs to put you on a certain trajectory of thought. But this isn't just net neutrality. This is not just happening with the net neutrality issue right now. It's happening with a shitload of controversial issues right now where there are absolutely enormous bot armies that post seemingly, I mean, the comments are written by human beings, but the bot just has to post the comment and find the places to post it. And so in propagating a particular meme, you can employ thousands or millions of bots to go out into all sorts of different environments and just leave that meme, leave the idea there that represents whatever your agenda is. Once we have artificial intelligence that can reliably pass the Turing test and post these kinds of comments, it's over. I don't know what we're going to do.
Yeah.
If we have comments that can, we can't, the only reason why we know these are bot comments is because they were copy and pasted. We can find that there's duplicates. And we can see that a human being couldn't have copy and pasted that many times that quickly. But once you have an artificial intelligence, which is essentially thinking, at least to a degree that, you know, we'll believe that it's a person, and that artificial intelligence is out there actively writing comments in real time, responding to human beings, and is pushing a particular agenda, things could get quite squirrely.
Yeah. 日本も今なんか選挙だからもうすぐ、まあいろんなニュースが出ていて、まあいろんなサイトがいろんな記事を上げている中で、まあ、フェイクニュースって言われるものもたくさんあるから、なんだっけな、日本ジャーナリスト教育なんちゃらみたいな団体が、その今回の選挙にあたってフェイクニュースをこう見つけて、みんなにこれは嘘ですよっていうのをちゃんと精査して載せていきますっていう活動をしてて、早速なんかもう J キャストとアノニマスポストかなに載ってた2つの記事がこれは事実ではないっていうのが出てたけど、まあヘッドライン見ただけで結構なんかまあこれはさすがにそうだろうっていう感じだったけど、
Well, the next stage of that is what's going on in America, where there is no authority that can make any statement about whether news is fake or not, because Snopes has been discredited. A lot of the major media organizations have been desperate enough to post a lot of material that really undermines their integrity. And they've paid the price for that. It was very foolish and short-sighted of mainstream media organizations on all sides to do something like that.
まあ日本も結構すでに、まあ、アメリカほどじゃないにしろ、例えばインターネットで見てる、例えばツイッターで検索したときに感じる雰囲気とテレビで言ってる雰囲気にちょっとやっぱり差があったりとか。
I hope so.
あの、なんだろうね、同じ選挙の話のはずなんだけど、
mm-hmm.
見てるものが違うっていうか見せたいものが違うのかなっていう感じがあったりとか。
Well, people, there's an idea that McLuhan would talk about, and it was this notion of the informed public, or
yeah.
A higher level of that would be the educated elite.
Yeah.
Or, and these words are kind of bullshit.
Right.
And it's just used as a persuasive tactic in many cases. People don't go out and confirm that such a position is, in fact, a majority position. Or, I mean, everyone... A lot of people thought, and I think this is how people started to believe that Hillary Clinton was, you know, nearly 100% going to win the election. Yeah. We have a problem of understanding what public opinion really is. There are a lot of factors that control people's expression of public opinion. And,
yeah.
and we don't really, it's not open, like, where opinion resides, right?
あとやっぱりなんかアメリカの選挙もそうだったし、日本は今本当特にそうなのかなって思うんだけど、ツイッターとかを見てても、その右翼左翼とかリベラルと保守とか、そういうレッテルがあって、それぞれみんなの頭の中でそのレッテルの定義がずれてるわけよ、ちょっとずつ。だからそれもなんか、その例えば政治家の人が何か言っても、その本質には触れずに、とにかくそれぞれの党なり人にレッテルを貼って、もうあこの人は右翼だからもう聞かない、この人は左翼だからもう嫌いとか、なんかその実際の政策とかはもう全く関係なくて、ただなんか好きなスポーツのチームと同じぐらいのレベルで、自分が応援してるチームはこれだから、これ以外はもう絶対に嫌だみたいな、なんかそので、しかもそのレッテルもずれてたり間違ってたりするんだけど、
Well, it's become entirely relative.
だから、で、なんかその動きって正直国民にとって得はないじゃん。得がない。だから、なんかそれによって得られるものがない、実際に。だからそれは結構怖いなっていうふうに見てたんだけど。
Well, I think that's going to continue to happen. And, epistemology will continue to balkanize, and people's language is going to acquire more of a sort of quantum quality, where this word has this value to this person and it has a different value to another person.
Yeah.
And it's partly occurring along with the dissolution of boundaries around the world too.And we have so many different worldviews and cultures that are interfacing in an increasingly complex way. And then, you know, feed that through our bizarre capitalist nationalist system, and we start to get some pretty interesting contradictions.
特に今その選挙のを見てると、やっぱりこう右左リベラル保守っていうのが日本の中での定義と日本以外のところの定義もちょっとずれてたりとかして、なんか独特なんだよね、すごく。
Well, the definitions for
the
definitions for political movements and groups in the United States are changing. It's noticeably different within less than a month. You know, the meaning of a word like.Alt-right has shifted and shifted and shifted, as has progressive, as has the meaning of a lot of these words, as everyone tries to redefine them. And so we've seen words migrate halfway across a spectrum of what it could mean in the span of like a month.
そうなんだよね。 まあだからこの間の演説、有楽町の演説のビデオを見てて、枝野さんがその今は右とか左とかのイデオロギーの時代ではない、
うん、
自分は保守でもありリベラルでもあるし、そういうふうにこう対立している場合ではないみたいなことを言っていて、まあ、なんかそれは確かに本当にそうだし、まあ、政治家の人みんな、
うん、
そこにもうちょっとなんか一旦立ち返って考えてほしいなと思った、うん、なんか確かにその右とか左とかの問題じゃないし、そこで2つに分かれて叩き合ったりとか対立したり競争したりとか、そういうのが政治じゃないから、
But it's just gonna become three or you know like
結局のそのなんだろう、保守が絶対正しいとかリベラルが絶対正しいとか右が絶対正しいとか左が正しいとか、そういうのがないわけじゃん、答えがないし、どういうふうにやればみんながハッピーになるか分かった試しがない今人類の歴史の中で、だからどの国でも政治の答えが見つかってないわけじゃない、だからその何が正解なのか分からない中でベストを探していかなきゃいけないっていう状態のにいるわけであって、そこでなんかその2つに分けてどっちが正しいのか言い合うっていうのは確かに意味が分からないし、イシューによってやっぱり保守的な立場を取った方がいいこともあればリベラルの立場を取った方がいいこともあるだろうし、そこはなんか中道というかちゃんと
humans are
not 臨機応変にしていかないといけないなと思う。
I mean we're not objective andwe're highly reductionist when it looks when we're looking at these complex issues, and that kind of bifurcation seems to be in our nature. It seems to be in nature's nature. We see it everywhere, you know. So it's I don't know. I don't think that it's hopeless, but.Certainly the truth, if there can be some consensus that the truth exists between those two sides, I still think that there would be some opposing party to whatever the new center was, and then we'd have a new left and right again. Do you know what I'm saying?
Yeah.
But perhaps that process of finding the center once, if it can even be achieved, you know, would help us from going off the rails or something.
うん、まあ、しかもオプションが別に右とか左でこう2つあることは別に悪いことだと思ってなくて、なんか そこでお互いなんか私は常にこっち側、あなたは常にこっち側みたいに決めて、じゃあ私とあなたどっちが正しいのかみたいな、それって絶対に答えないから、なんかそれを国民が やっちゃうのも意味がないし、政治家がそれを煽るのも意味がないし、メディアがそれを煽ることにも意味がないし、ただそっちの方が分かりやすいからメディアとかはそういう風に見せたいかもしれないけどっていうのはすごい思うね、やっぱり。
Yeah, I think so、
うん、
次。 A new law which requires digitally retouched commercial photographs to have the label retouched photohas gone into effect in France this month in a legislative effort to suppress unrealistic body images and eating disorders. The law applies both to print materials as well as online content, and violation of the law results in a fine of up to 37,500 euros or 5 million yen. Since May, France has required models to receive a certificate from a doctor indicating that their BMI value, which is weight divided by height,Was not below 18.5.
今月からフランスでフォトショップなどを使って加工された写真には修正写真と注意書きを加えることを義務付ける法律が施行されました。これは非現実的な体型を理想として広めるメディアの行為に歯止めをかけ、摂食障害などの要因を減らすための施策です。この法律は雑誌などの印刷物のほか、オンラインコンテンツにも適用され、違反すると最大500万円の罰金が課せられます。今年5月からフランスで活動するモデルは BMI が 18.5 を切っていないことを示す証明書を医者から受け取ることも義務付けられています。
Yep.
なんかフランスっぽいね、すごく。
Yeah.
いいじゃん。
Well, France is also in some ways, quite prominent in the world of fashion and modeling and stuff too, right?
そうだね。まあ何人かモデルが有名なモデルが摂食障害で死んじゃったりとか、
hmm.
そういうのもあるから、まあ、そういうのを踏まえてもうやめようぜっていうことだと思うけど、最近インスタグラムでも結構そういう、なんだろう、業界とかじゃなくて個人個人の取り組みとしてそういうのが見られる時があって、あのなんかインスタグラム versus リアリティみたいなポストが結構増えてるなと思って、特にフィットネスの女の子たち、なんかあのお腹をすごいへっこまして撮った写真と、まあ普通にお腹出てる写真をどっちも並べて、いや撮るときはいつもはお腹へこましてるんだよっていう、だから24時間常にこうやってへこんでるわけじゃなくて写真のために引っ込めてるから、だからそれと自分を比べてへこむ必要ないよっていう。
At least that's possible. Like you can do that too, right?
Yeah. ただでも確かに、でも確かにその引っ込ん、私は正直そういうモデルがお腹引っ込めてると思ってなかった。から、あ、そう、あ、やっぱそうだよねっていう、なんか腹筋とかもだからフレックスしてると思ってなかったのね。
Oh, really?
うん、だから、oh. あの子たちは常に腹筋がああいう風に見えてるのかと思ってすごいなって思ったんだけど、あ、フレックスしてたんだみたいな。だから
Well, you're always actually, you're always flexing your abs.
Yeah, but、right? you know what I mean though, right?
Yeah. Well, I guess.
Like for the picture,
right?
You can flex your abs likeこうやってギュッて、
yeah.
And then you can see it more.
Yeah.
And they do that for the pictures. That's、yeah. what I mean when I say、
yeah.
flexing.
Well, aren't they like flexing everything else too?
For guys maybe, but for girls I think it's usually abs. あとお尻とかもなんかポーズしてる、like、なんかポーズする前とポーズした後みたいな、とか自分が写りが好きじゃなくてボツにした写真をあえて後であげたりとか、でこういう風にほらなんか別に常にすごいいい見た目ってわけじゃないんだよっていうのをちゃんと見せようとしてる。
But isn't there a lot of Photoshop on Instagram as well?
Yeah, for sure.
And like I mean people are always, you know, duck lips or angles or there's a bunch of stuff that people can do in reality、
yeah.
that is going to make a difference.、but it's nothing compared to what you can do with Photoshop, you
yeah,
know?
Yeah, for sure.
And so、
まあ、
in terms of like realism, like the prevalence of Photoshopping for models today in major media is like almost everything, right?
Yeah.だし今普通の子もやっぱりフィルターとかをすごい使って、まあ、実際の自分とは結構違う見た目をみんなに見てほしいっていう、ただなんか別にそのままでもそのままがなんでそんなに悪いことになっちゃったのかっていうかさ、なんかそれを考えるとちょっと
What do you think?
まあ10代とかだとねどうなのかな、かわいそうっていうかちょっと。
What do you think about the enforceability of this kind of law?
いやいいんじゃない、まあなんかよくさ、例えば Victoria's Secret とかPhotoshop fail みたいな感じでまあ明らかに Photoshop 失敗してるとか明らかに腕がもう人間じゃないみたいに細いとか、この間もトゥームレーダーだっけかなんかのポスターでそのメインの主人公の女性が振り返ってる写真なんだけど明らかに首がなんか長すぎる、でそれはなんかお尻をちゃんと見せつつ顔をちゃんと大部分分かるように見せたいみたいな変なこう No, but she doesn't. So, だから普通に人間としてありえないような感じになっていて、うわなんかフォトショップしたなとか、最近あとはあの何人か、まあ、有名なモデルとかセレブとかもあの自分が撮った時の写真が例えば雑誌の表紙になった時に胸とか顔とかがいじられてる、でこれは自分、これは不本意ですって言って、まあ、インスタグラムで告発したりとかっていうのもよく見るようになったけど、だからその本人にとっても本意じゃない場合もあるわけじゃん。私のおっぱいそんなダメでしたかみたいなさなんで直されなきゃいけないんだっていう、まあ失礼だしね。だからそれをやっぱりこっそりやるんじゃなくてちゃんと書いといてほしいよね、
うん、
これはいじってありますよっていうのを。
I think it's important because it gives a lot more value to things that are real、
うん、だからなんかこういうふうにフォトショップしてますっていうのを書く書かない以前に、本当はそもそもフォトショップ別にしなくていいじゃんっていう方に持っていきたいけどね、うん、なんでそんななんていうの、誰かが決めた基準に合わせてそこに持っていかなきゃいけない、まあ犬の犬種の話と一緒だけど、
yeah.
なんかおっぱいの位置はここじゃないとダメとか、目の形はこうじゃないととか。
It's gonna be difficult to enforce this law. It's very hard to tell if a photo has been photoshopped or not, especially if you're hiring people that you know can really photoshop. It's just you can't tell.Right?
まあね、でもこの法律があることによって、例えば隠れてやろうと思った時にそのフォトショップやってる係の人とか、その写真のエディターにその法を犯すことを強制することになるわけじゃん、企業は。だからやっぱそれがあるのとないのとでは全然違うんじゃないの。
I hope so、
うん、
What about people on their own? So if you are an Instagrammer and you put up your own photos andyou photoshop your own photo and you know you're sponsored and you're selling a handbag or something, I mean that you're not even a company, but that's still kind of having the same effect.
Right.
Right?
Right. Does it apply to? You don't know?
I believe so.
Hmm.
I believe so.
ね、それは法がどこまでカバーしてるかによると思うけど。
Yeah, we'll just have to see, I guess, how it plays out. One thing that somepeople have brought up is that there's something called a squeeze lens. So it's like a fisheye lens, except it only does it in along the like vertical axis. So it'll just make you look thinner. It'll make your face look thinner. And so、
okay.
without digitally retouching a photo, there are different lenses that have different effects that can be favorable、
hmm.
in terms of making you look more attractive. Also, there's furniture that can make you look... They already do this, but there's...something called perspective furniture. So there's furniture that's designed to change the way that the model on the furniture、okay. is perceived.、
Hmm.
You know, so a combination of angles and lighting and some、hmm. unrealistically shaped furniture, you can produce some crazy stuff, apparently.
It's really weird how people idolize models and put so much importance on their job.Like,
well, same for actors, same for everyone who's considered important in our society.
No, I think acting is an interesting skill.
It is so grossly exaggerated, the level of respect that society at large provides to actors.
That's only because when you say actors, you only think about Hollywood. Come on.
Well, that's what everyone thinks about when I say actors. So that's...I'm talking about people's perception of these idols in pop culture in Hollywood is grossly exaggerated relative to their accomplishments or what their abilities are. And I think most sensible actors would agree with that statement.
Yeah, you can't say actors in general, like, you know.
Well, I don't have a list of specific...
when I hear the word actors, I think of something else. That's why I said models, because it's... I think thatTo be a famous model, you really have to take yourself super seriously. Because I'm not going to go outside and like pose this like strange poses and like stick out my butt or whatever and take myself seriously enough to get millions of money. Like,
well, Think about how the way the photographers have to talk. Like, oh yeah, baby. Right there. Just like that.
Really? Oh, so hot.
Yeah, there. That's the spot. Yeah. Give me that again. Yeah. Flash that one more time.
Yeah. And you put on a serious face like, oh, I'm so hot. And then all the girls are like, oh my God, I want to be her. Like, that's so crazy to me.
Yeah.
I don't know what's going on.
Just idols and icons in general are bullshit, except for Elon Musk, who we'll be talking about next.
Okay, next.
On September 29th, SpaceX CEO Elon Musk gave a presentation at the International Astronautical Congress, providing an update on his strategy for the colonization of Mars. According to the plans, SpaceX will stockpile and then discontinue the current lineup of rockets in order to focus all of its resources on the new Big Falcon rocket, or BFR, hoping to complete development by 2022. The spaceships will carry 100 passengers to Mars and serve as the first structures of a Martian base, as the first astronauts build the propellant depots necessary for return flights to Earth. Elon also presented sketched out plans for expanding the Martian base into a city, as well as for a base on the moon, dubbed Moon Base Alpha. Musk also revealed that the new BFR will also be used to provide earthbound transportation, able to move people and cargo between any two points on the planet within 20 to 30 minutes for the price of a standard economy fare plane ticket.
先週金曜日、SpaceX の CEO イーロン・マスク氏が国際宇宙会議で火星の植民地化に関する最新情報を発表しました。計画によると、現在作っているロケットのラインナップをすべて廃止し、代わりに新型のビッグファルコンロケット、通称 BFR にすべてのリソースを集中させ、2022年までの完成を目指します。BFR は100人の人間を火星に輸送し、火星基地の最初の設備として機能する予定です。マスク氏は火星基地を都市にまで発展させる計画があることや、火星だけでなく月にもムーンベースアルファと呼ばれる基地を作る計画があることを発表しました。さらに地球上の主要都市を結ぶ宇宙経由の超高速旅客機としても BFR を使う予定があり、現在のエコノミークラスの価格で20分から30分で乗客や貨物を輸送できるようになるとしています。
Yep, we're going to Mars.
この旅客機のやつも2025年とか結構なんかすぐの感じに言ってたよね。
うん。
なんかだから東京からハワイまで30分で行けますみたいな。
うん。Yeah, the video is, he showed a video along with that statement,
okay. Or
to introduce it. And the video showed human beings boarding a ship and that ship arriving at a launch pad in the middle of the ocean. And then those humans boarding the spacecraft and the spacecraft taking off and landing somewhere else on Earth. And it's really... If you think about how fast it is, the speed is of the rocket for this transportation on Earth is 27,000 kilometers per hour.
Mm.
So I don't know how smooth or pleasant the ride would be, but yeah. If you need to get to the other side of the planet in 30 minutes, it's something that you would have thought is completely impossible forever, right?
Yeah.
Like, I want to be in Honolulu in 30 minutes.
I wonder how uncomfortable that would be. Like, how's it going to be?
Well, it's a huge rocket and it has... What is it? How many engines does it have? It has some crazy number of engines, like 33 engines or something. I forget, but it's these Raptor engines. There's 31 Raptor engines generating 5,400 tons of... a force.
だから今もさ、そのロケットをリユースするっていうところでこう失敗したりすることもあるわけじゃない、
mm-hmm.
だからそれを少なくとも2022年までにはそういう心配がないところまで持っていけるっていう予定っていうことだよね。
Yeah, well you don't want to blow up humans. So
そう考えるとさ、もう2017年も終わりに近づいてるからさ、
mm-hmm.
すごいよね。本当に生きるとしたらもう超すぐじゃん。
Yeah, I mean there's
4年もない、3年。
Well, I'm more excited about Mars than this, you know, flying around the planet really fast thing. Because it's just, you know, it's
いや、これも相当だよ、だって。じゃあちょっと30分でニューヨーク行ってくるわみたいな。しかも宇宙経由とか意味が分かんないじゃん、yeah. ちょっと一旦宇宙経由してニューヨーク行くみたいなさ、mm-hmm. 日帰りでちょっととか週末だけニューヨーク行こうかなみたいなことになるとさ、しかも安いってなったら結構なんか経済とか いろんなことがさ全然変わるじゃん。
Yeah, well,
企業の動き方とかさ。
They're doing this to make money for the Mars base.
Right.
Like I don't think he's all that passionate about this particular
right.
aspect. I mean, he might be. But, you know, obviously Mars is still the main focus. I don't know what the capacities of these would be to transport humans around on Earth. He didn't specify.
しかもさ、その、まあ、NASA とかもそうだし、これまでスペース X もそうだと思うんだけど、これは火星に行くためのロケットですとか、これは月のためのロケットなり設備なりっていう風にバラバラで考えるわけじゃん。でどんどん開発していくけど、これはさ、火星も月もその宇宙経由の地球上の主要都市もみたいな感じでさ、めっちゃマルチパーパスってか何にでも使えるみたいな、すごくない？
Yeah, it's not going to be the best solution for any of those things.
Right.
But it's the most feasible one,
mm.
given the financial restrictions. Mm. And it's also going to be able to go out into the further out into the solar system past Mars. Mm. This rocket can be used to send things, I believe, anywhere. I believe it's capable of landing on any surface in the solar system. And part of what they had to do to achieve that is attaching some weird fin. I don't know if you saw it, but the old rocket was just a cylinder with a cone on top.
Yeah.
But the new rocket actually has this wing. It has one wing.
Okay.
And that's necessary for atmospheres that are like Mars's atmosphere, which is an atmosphere that doesn't slow you down, but creates a lot of heat. So there's a certain thickness of atmosphere like Mars that has been... Mars is like super, super difficult to land on, notoriously so. And it's all of because of this bimuel atmosphere. And... So there's like this crazy, they thought they could just propulsively come down and use retro thrusters to land. But it turns out that you actually have to use the atmosphere to do it most efficiently. So to go to Mars, there's like this crazy maneuver that the ship does where it like flips over and turns into a giant air brake and stuff.
Mm.
So that ride would not be comfortable
right.
to Mars.
Right. But,100人だもんね。
The thing is 106 meters tall and I think it's 9 meters across. And so they can fit satellites in there that are 10 times larger than the Hubble telescope. Wow. So the implications for science and research are absolutely
right.
huge.
そうだね。
Also they can transport huge numbers of satellites at once. So we'll all have crazy satellite internet.
That would be crazy. なんか火星もそうだけど、確かにさ、火星から見えるもの、
mm-hmm.
って考えるとすごいロマンがありまくりだよね。
Yeah.
火星からその先。That's crazy.
And the payload capacity to low Earth orbit is 150 tons. The current Falcon 9, I believe, is like 5.5 tons. And the Soyuz rocket is like 6.5 tons.
Right.
So the Soyuz delivers 6.5 tons, and then you throw the rocket in the trash.
Yeah.
So this is 150 tons, plus you get the rocket back.
Right.
So this is really the new space age once this is going.
なんか最近あのテスラが間に合わないっていう話ばっかりでさ、なんかイーロンマスクがすごいストレスですみたいなことを、なんか It's really frustrating みたいなこと言ってて、かわいそうな話ばっかりだったからよかった。なんかこういう楽しいロマンがある話があって。
Yeah. And this rocket can go to the moon and come back on one without needing to refuel on the moon. So it'svery easy to go to the moon with this thing. If they can get it built. I mean, there's the competing space launch system by NASA, which is an expendable rocket with less payload to low Earth orbit capability. But it could be better suited to certain space missions. But I mean, we'll see what happens with that.
すごいね。なんか本当に私の人生のほとんどは、こう宇宙開発っていうのは NASA とか ESA とかロシアみたいな、まあ JAXA もそうだし、こう国の機関じゃないとできないものと思ってたのに、民間でここまでやる人がいるっていう、しかもなんか一人でそれをずっと引っ張ってるっていうのはすごいよね。
Yeah.
夢があるね。
Moon base, Mars base. They so far they've developed and tested the tankfor fuel as well as the engine, and those are probably the most difficult components, so they're actually, you know, not super far off.
Right. 頑張れ、イーロン・マスク。マイケルのアイドル。話は終わり。
Mm-hmm.
文字起こしのテキストは Android、Mac、iPhone、iPad でチェックできますので試してみてください。公式アプリバイリンガルニュースアプリありますので、月額240円で全部のテキスト読み放題という激安プランもありますので、そっちもチェックしてみてください。単語テスト機能とかエッセイ機能とかもついてます。スポンサーつけずに自腹で運営しているので、気に入っていただけたら使ってもらえると大変助かります。インスタグラム、ツイッター、フェイスブックやっています。フォトショップ使ってないんでぜひ フォローお願いします。
It's autumn now.
ね、寒いね、今日は。ね、みんな風邪ひかないように気をつけてね。終わり。
以上です。
バイ
バイ。